がん医療とサプリメントということなんですけれども、最近とても身近な存在となったサプリメントですが、がん患者さんの中にはこのサプリメントに対して関心の高い方、また利用をずっと続けているよという方も多いのではないでしょうか。
はい、その通りです。現在健康を取り上げたテレビ番組も多いように、豊かになった日本人の関心はまさに健康で長生きをして、そしておいしいものを食べることに尽きるかと思います。特に健康に関する関心は高く、現在全く病気をしていない健康な方でも予想外にサプリメントを取っていますし、すでに病気を抱えている患者さんの中には、また特に私がよくお会いするがん患者さんなどは非常に多くの方がサプリメントを取っております。また現在取っていなくてもこれから取ろうと考えている方が非常に多いのが実際です。
実際にもう皆さんが何らかのサプリメントをこう手にしている、飲んでいるということなんですね。
はい、少々古い統計ですが、厚生労働省が平成17年度に行った調査によれば、がん患者の実に 40% が、すでにサプリメントを摂取しながら治療を行い、購入を検討したり準備している方を入れると、実に8割の方がですね、何らかの形でサプリメントに関わっているというのが実態です。
はい、実際がん患者さんというのはサプリメントを肯定的に捉えている方も多いというより、先生、それを頼りにしているという方も多いんじゃないかなと思うんですが、どのような種類があって、またどのような目的で使用しているんでしょうか。
はい、海外におきましてはこのような健康食品あるいはサプリメントのことを、補完代替医療と、言いまして、既存の治療を補う、医療として、積極的に用いられています。ただこの補完代替医療は漢方薬であったり、お灸であったり、瞑想であったり、気功によるメンタルトレーニングのようなものを多く指しますが、日本におけるこの補完代替医療のほぼ 99% は、飲み薬の形で、お薬のように摂取するということが主役です。
さまざまな種類があるんですよね。
はい、サプリメントの、使用目的というかですね、種類には非常に流行り廃りがあります。一時期アガリクスなどの免疫力が上がることを期待した、キノコ類の、販売が非常に流行っておりました。その前にはプロポリスやクロレラなどが流行っておりました。最近では非常にこのサプリメントは、多様化しており、昆布を利用した免疫力を上げるような成分などですね、患者様が相談して持ってこられるサプリメントは非常に多種多様になっております。
先生、どのような目的で使用しているんでしょうか。
はい、例えば先ほど申し上げたアガリクスなどの、免疫力を上げることをしたキノコ類などは、非常に現在でも、多くの患者さんが使用しておりますけれども、やはり、サプリメントでがんを治そうというよりは、がんと戦う体力や免疫力を上げたいと、期待される方が多いように思います。しかしこの免疫力というのは自覚できるものでもありませんし、医学的に、これという指標がないので、非常にこのサプリメントが効いたか効かなかったかということを判断できないことが少なくありません。また、がん治療の副作用を減らしたいと、希望される方も多いように思います。しかし、現在多くの、例えば抗がん剤治療の副作用対策などは、かなり、進歩してきておりますし、食事を補うといった、意図で服用される方も多いですけども、通常の食生活をしていればまずサプリメントは頼らなくても栄養素は不足しないと考えるのが一般的かと思います。
なるほど、そうは言ってもお薬の他にわらをもすがる思いというんでしょうか、でサプリメントというところになってきますが、患者さんご自身もまた患者さんのご家族もそういったところではやはり関心が高いんじゃないですか。
そうですね、サプリメントの使用動機ですが、私も、薬剤師としてこのような相談を、受けているうちに、患者さんの個人の動機で摂取しているものだと思っていました。しかし、予想外に、患者さん自身よりは、家族の、動機、 まあ、家族が、患者さんご本人を何とか治したいという気持ちで、ご購入される例も非常に多いように思います。まあ、このような状況は、治療に積極的な、患者さんであったり、あるいは、患者さんを何とか救いたいという、まあ、あの家族愛にあふれるご家族の方に強いように思います。
まあ、そういった意味では相談を受けた時の先生というこの立場も、言葉の発し方一つでいろいろと患者さんと思いが通じる通じないというところになってくるんでしょうね。
はい、その通りです。なので私はあのこのサプリメントのご相談を受けるときに、まあ、どのような動機で摂取しているのかといった背景を非常に大切にしております。
先生、実際そういったサプリメントを、まあ、摂取している患者さんと向き合っているときに効果というのはいかがですか？
はい、先の調査におきましても、まあ、2割の患者さんが効果あったと、感じているようです。まあ、しかし8割の患者さんは効果を実感せず、また副作用も、感じていない。まあ、少々言葉を言い換えますと、毒にも薬にもなっていないというのが実態のようです。
そうですか。まあ、何と言いますか、あの先生、気持ちというところも大きいんですね。
その通りです。この効果を感じた2割という比率は、例えば、お薬を開発する段階の試験などでも新薬と比べるときに、まあ、効果のない、まあ、粉薬を対象群として用いますが、それらの粉薬の効果でも2割程度得られると言われています。ご指摘の通り、まあ、精神的要因も大きいのではないかと私は考えています。
先生、でもあのこれに関しては本当にあの悩んでいるときに、こういういいものがあるから飲んでみなさい、飲んでみてはいかがでしょうかとこう誘っていただいたり、またそういうときに限って広告がこう目に入ってきたりということで、やはりそういったところからもついつい欲してしまうところがあるんですが。
はい、その通りです。サプリメントの広告は今インターネットなどでも、非常にあの多く見受けられます。病気の検索をすると、病気の正しい情報よりはむしろサプリメントに行き着いてしまうことが、多い状況です。まあ、サプリメントは医薬品と異なり、まあ、法律で効能を謳うということが禁止されています。まあ、しかし、個人の体験談であったり、まあ、高名な先生が、まあ、動物実験のデータを示しているとかで、まあ、非常にあの効果を想像させる、といった広告が多いように思います。まあ、一般にお薬というのは、厳格な臨床試験をもって、研究されています。まあ、この厳格な臨床試験で誤りが起こる確率というのは非常にあの稀なことだと言われています。まあ、例えばコインを5回投げて5回とも表が出る確率、まあ、これぐらいの、稀な確率です。で、まあ、あのお薬が効くことが検証されています。まあ、このような検証をしていないのが、サプリメントの実態なのではないでしょうか。
ということはやはり怪しい広告も我々も見抜いていかなければいけないということですよね。
はい、その通りです。なので私が相談の時に心がけていることは、まあ、そのどうしてサプリメントを取るようになったかといった動機とですね、まあ、中には現在の治療に満足していないといった方が、まあ、それを補うことに期待して飲んでいる場合もありますので、まあ、どういったことが満足していないのか、そういったことを、まあ、少しでも救い上げるような相談を心がけております。